聖書の箇所をお読みします。
Let's now read the scripture for today's message.
新約聖書のペテロの第一の手紙5章12節から14節です。
From 1 Peter verse, chapter 5 verses 12 to 14。
聖書を持っている方は開いてください。
If you have your Bibles, please open them to this passage.
私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はここに簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。
By Silvanus, a faithful brother as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of GodStand firm in it. She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does Mark, my son. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ.
今年も最後の礼拝になりました。
So this is the last service for this year.
今日のこの箇所はペテロの手紙の最後の部分です。
So today's passage is the ending, the conclusion of Peter's letter.
たった3節しかありませんが、
It's just three verses here.
しかし読んでみるととても味わい深いものがあります。
But if we can find something quite profound if we look closely at the verses.
今日のメッセージのタイトルは、恵みにしっかりと立つというタイトルです。
Title of today's message is Stand Firm in the Grace of the Lord.
まず最初にこの恵みとは何かということを考えたいと思います。
First, let's try to think, what is grace?
我が家の一番下の子供が大好きな遊びがあります。
So, let me tell you about my youngest son. He has a favorite.Game that I like to play at home.
それはトランプゲームなんですが、神経衰弱というゲームです。
It's a card game called it's I think concentration game or maybe memory game.
ね、英語ではさっき言ってくれたけどコンセントレーションって言うんですね。
Yeah, it's called concentration.
日本語では神経衰弱って言うんです。
In Japanese, it's 神経衰弱。
これね、もう神経がもうやられてしまうっていうそういう遊びなんですね。
Kind of literally a nervous breakdown kind of thing, like you know.
まあこの彼はですね、神経衰弱と言われて、ね、神経衰弱って言うんですけども、その違い多分わからないと思いますね、皆さん。
Although he calls it in a different name, but I don't know if he knows that he's not saying it correctly.
まあ、実はこの遊びはとても時間がかかる遊びなんです。
You know, but the thing is, this game takes a lot of time to play.
神経も体も衰弱してしまいます。
So, as the name of the game in Japanese says, it can drain both your mind and body of energy.
だからできるだけ僕はこの遊びをしたくないんですね。
So, as much as possible, I try to avoid playing this. I don't like to play this game.
だから彼が僕の方に向かって、パパ、神経衰弱しようって言ってきた時。
So when my son comes to me and says, Dad, let's play a concentration game.
今はちょっとねとか、また今度ねとか言ってしまいます。
And you should say, not now, or say next time, okay?
他の人とやってって。
Go play with somebody else.
で彼はがっかりしてそっかって言いながら他の人を探しに行くんです。
So with a kind of disappointed look in his face, he'd say, "Okay," and then he'll find somebody else to play with.
先日他の人に聞いてみたんです。
So I asked the other person that he played with.
みんなどうしてんのって。
So how do you do it? What do you do?
そしたらその子がお父さんいい方法があるよって。
And he told me that other person in the family told me, oh, there's actually a good way that you can do to so you can play with him.
トランプの1から10まで要するにあの絵が描いてないやつだけでやればいいんだよ。それとそうすると時間が半分になるから。
So there's a way so that the game won't take so long. You can just use the cards from number 1 to 10. Exclude those cards with the pictures so that you'll finish it in a shorter time.
なるほどって思いましたね。
And I said, oh, that's a good idea.
まあいずれにしろその子が神経衰弱しようって遊びに来てもいやちょっとごめん今はねまた他の人とやってって断ってしまいますがその子はまた笑顔になってお父さん神経衰弱しようって言ってくれるんです。
And so usually he comes to me when he comes to me I would say not now play with somebody else and then he would go but then he would just always come back and do the smile in his face and say come on let's play。
何度でも何度でも笑顔で誘ってくれるんです。
So even if I say no each time, he will always come back every time with the same smile in his face and ask me to play with him.
諦めないんです。
He won't give up.
変わらないんです。
He stays the same.
よく考えてみると、子供って恵み深いなって思いました。
And so when I think about it, I realize that children are really full of grace.
僕に、私が何度その子にそっけなくしても、冷たくしても、拒否しても、その子の態度は変わらないんです。
So no matter how much I treat him coldly and ignore him and drive him away, his attitude towards me remains the same.
実は、神様の恵みもこれと似ています。
The thing is, God's grace is kind of the same thing.
私たちの態度は日々変わります。
Our attitudes toward God just continues to change every day.
しかし、神様の態度はいつも変わらないんです。
But God, remains the same.
私たちは今年1年、何度神様を神様の前に罪を犯したでしょうか。
Maybe we can ask ourselves, looking back the past year, how many times have we committed sin before God this year?
人を裁いたでしょうか。
Have we judged people?
怒ったでしょうか。
We get angry towards others.
人を許さなかったでしょうか。
Have we been unforgiving towards others?
自分勝手に生きてきたでしょうか。
Have we been selfish?
しかし神様の態度は変わらないんです。
But God's attitude towards us does not change.
私たちを愛してくださったからです。
Because he loves us.
なぜならイエス・キリストが私たちのために身代わりとなって私たちの受けるべき罰を受けてくださったから。
This is because Jesus Christ became the sacrifice for us and took the punishment in our stead.
神様は裁きのために私たちの一つ一つの罪を見るのではなく、イエス・キリストを見てくださるんです。
So that when God judges us, he doesn't look at each of our sins, but instead he looks at Jesus Christ.
恵みの中に立つということは、このイエス・キリストを信じていくということです。
To stand firm in God's grace means to live our lives trusting in Jesus Christ alone.
今日読んだ箇所には、このイエス・キリストの恵みに立ち続けた人が二人出てきます。
In today's passage, we see two people who have continued to stand firm in God's grace.
一人目がシルワノという人です。
First is the man named Silvanus.
12節を見るとこう書いてあります。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はここに簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。 この恵みの中にしっかりと立っていなさい。
In verse 12 it says, by Silvanus, a faithful brother as I regard him, I have written briefly to you, exhorting and declaring that this is the true grace of God. Stand firm in it.
ここにシルワノという人が出てきますね。
So we see here a man named, Silvanus.
彼は目立たないんですけれど、恵みに立ち続けた弟子でした。
He was kind of a low profile disciple, but he was faithful and he continued to stand fast in God's grace.
この人の別名はシラスという名前です。
And, he was also known as Silas.
シラスは使徒の働きの時、中で第二次伝道旅行の時にパウロと一緒に伝道します。
And Silas was mentioned in, in Acts, because he was part of Paul's, of the second missionary journey of the apostles.
その第二次伝道旅行は非常に厳しい伝道旅行になるとパウロは知っていました。
And Paul knew that the second missionary journey was going to be a really tough journey.
その使徒の働きの15章40節にこう書いてあるんですね。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したとあります。
In Acts 15:40 it says, But Paul chose Silas and left, commanded by the believers to the grace of the Lord.
しかしその直前にパウロの宣教チームが2つに分裂した記事が出来事が書いてあるんです。
But this verse came right after the verse where we find Paul's missionary team being divided.The two groups.
問題の原因はマルコという弟子でした。
And the reason for the problem was a certain man named Mark.
バルナバのいとこであるマルコは第一次伝道旅行の際に途中で勝手に帰ってしまったということがあったんです。
So Mark was a cousin of Barnabas, but along during the first missionary journey.He just deserted the group and decided to go home.
一度その宣教チームから帰ってしまった。そのマルコがこの2回目の宣教旅行の時にパウロにお願いしたんです。私も連れてってほしいと言って。
And so, although he had abandoned the missionary journey once, this time he's asked, volunteered again to join the team, asking Paul to include him.
しかしパウロはマルコを連れて行かない方がいいと判断しました。
But Paul thought it best not to bring Mark along.
パウロはマルコをバルナバに委ねて、代わりにシラスをチームに入れたんです。
So Paul entrusted him to Barnabas and instead he took in Silas.
この箇所はパウロとバルナバの喧嘩別れというふうによく言われますが、
So in most cases, this verse is considered as referring to Paul and Barnabas parting ways because of a fight.
私はパウロの気持ちもよくわかります。
But I think I understand where Paul is coming from here.
パウロはきっとこの2回目の伝道旅行は前回よりも厳しい旅になる。命を失うかもしれない。マルコには荷が重すぎると思ったんじゃないでしょうか。
I think he had foreseen that their second journey was going to be more challenging than the first one, that they could die along the way, and it was beyond what Mark could handle.
そこでパウロはマルコではなくシラスを選んだんです。
And so that's why he chose Silas over Mark.
ここでシラスの様子は詳しく書いてありませんが、彼も死を覚悟してパウロについていくことを決めました。
Although it doesn't say anything here aboutSilas' reaction, but it was clear that he decided to go with Paul with the readiness to give his life to die.
使徒の働きの16章の出来事を紹介したいと思います。
Now let's look at what happens in Acts 16.
その第二次伝道旅行の過酷さが書かれています。
Chapter 16 describes how grueling the journey was, the second missionary journey.
彼らが向かったピリピという町で二人は牢獄に入れられました。
So Paul and Silas were imprisoned in the city called Philippi.
鞭打ちの刑を受けました。
Where they were punished with flogging.
当時の鞭打ちは一度 鞭を打たれたら気を失うぐらいのそのような鞭でした。
So during those times, the flogging was really so hard that a single blow would almost leave you unconscious.
それを何度も鞭打たれたと書いてあります。
But it says here that they were inflicted with many blows.
二人は瀕死の状態だったと思われます。
I think they were probably on the verge of death after that.
しかしその夜、この二人は獄中で賛美をするんですね。
But later that night, they were singing hymns in their prison cell.
その賛美は他の囚人たちも聞き入るぐらいの賛美だったと書いてあります。
It says they were singing maybe so beautifully that made the other prisoners listen in to their singing.
パウロが歌がうまかったというのは他の箇所には書いてありません。
There's no account in other verses of whether Paul was a good singer or not.
もしかしたらこのシラスが賛美が好きで賛美いつも歌っていたのかもしれません。
But maybe Silas was one who really liked singing hymns and he would always be singing.
これは僕の想像ですけれども、もしかしたらシラスはかつてイエス様のメッセージを山上の説教を聞いたのかもしれません。
This is just my imagination of what has happened. Probably when they were singing, Silas remembered Jesus' sermon on the Mount.
イエス様がこうおっしゃいました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、喜びなさい、喜び踊りなさいと。
He remembered Jesus' words that says Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven.
シラスは迫害を受けているとき喜びが湧き起こってきて、それが歌になったのかもしれません。
So when Silas went through persecution, the suffering that he went through was turned into overflowing joy, and that's why he was able to sing before God.
さらに奇跡が起こります。
And then a miracle happens after that.
大地震が起こり、牢の扉が全部開いたんです。
There was a great earthquake and the doors of the prison opened.
二人を見張っていた看守は、パウロとシラスが逃げたと思い、自殺しようとしました。
So thinking that that Paul and Silas escaped, the jailer who was watching them tried to kill himself.
しかし二人が、死んではいけない、私はここにいると言いました。
But they cried out to him, Do not harm yourself.For we are all here.
そして彼らに福音を伝えました。
And they shared the gospel to him.
主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。
Telling him, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.
彼は主イエスを信じました。
And the jailer believed.
その夜、彼の家が教会になりました。
And that night, his house was converted into a church.
フィリピの教会のスタートでした。
That was actually how the church in Philippi started.
さらにこのパウロとシラスはテサロニケ、ベレア、コリントといった教会を次々と開拓していきました。
And then after this, Paul and Silas went on to plant churches in Thessalonica, in Berea, and in Corinth.
ペテロの手紙に戻ると、ペテロが私の認めている忠実な兄弟シルワノによってと言っています。
Going back to Peter's letter, it says, with the help of Silvanus, whom I regard as a faithful brother.
シルワノ、つまりシラスは、この時はペテロと一緒にローマにいました。
So during this time, Silas or Silvanus was with Peter in Rome.
迫害の真っ只中にいたんです。
They were right in the middle of where the persecution was heaviest.
このシルワのシラスは誰に忠実だったんでしょうか。
So to whom then do you think Silvanus was faithful to?
パウロ、ペテロでしょうか。
Was he being faithful to Peter or to Paul?
いや、彼は人ではなく神に忠実だったんです。
No, he was faithful to and he served not man but God.
彼も 恵みの上に立ち続けた人でした。
So he was someone who, continued to stand firm in the grace of God.
さてもう一人の人物、マルコという人物が出てきます。
The second person, is Mark.
ペテロのそばにいたこのマルコがよろしくというふうに言ってるんですね。
So he was, with Peter and he was just trying to say hello to the readers of the letter.
けどこのマルコは先にも言ったように第二次伝道旅行の時パウロにチームから外された男でした。
But this Mark, this is the same Mark who mentioned earlier that was excluded from, Paul's missionary team.
しかしその後彼は変えられました。
But he had been changed after that.
10年後パウロがローマで牢屋につながれている時マルコはパウロのそばにいました。
So 10 years later when Paul was imprisoned in Rome, Mark stood by him.
またパウロが2回目投獄された時もパウロはテモテにあのマルコを連れてきてほしい、彼をそばに置きたい、彼は役に立つ男だと言ったんです。
And during his second imprisonment, Paul even asked Timothy to bring Mark along. I want him to be with me, and he's very useful for my ministry.
そのマルコが今迫害のまた真っ只中にいるペテロとそばにいました。
Mark, that same Mark was there with Peter at the place where there was so much persecution.
ペテロから直接イエス様の生き様を聞いたんでしょう。
Probably Mark heard directly about the life of Jesus Christ from Peter.
またパウロからは福音を伝えなければという福音宣教の緊急性を聞いたと思います。
And I think he learned of the urgency of missions from Paul directly.
そしてマルコは自分で福音書を急いで書きました。
And so he, hurriedly, wrote the gospel.
そのマルコ、このペテロの手紙の一番最後にマルコがよろしくと言っていますというそのマルコの言葉をその手紙を読んだ人が聞いたときに。あのマルコがペテロさんのそばにペテロのそばにいるんだと思ったと思います。
And so, when the people who heard the letter of Peter being read to them, they hear Mark being mentioned at the very end, they must have remembered, oh, that's Mark. They remembered him and then they realized that he is with Peter now.
あのマルコがと心が温まったと思います。
And I think, the thought of him, of Mark, remembering him, must have, warmed the heart of those who were listening to the letter.
ペテロとマルコ。
So you see, there's Peter. He was with Mark.
イエス様を三度裏切った裏切り者のペテロと失格者となったマルコ。この二人です。
Peter, who had betrayed Jesus Christ three times, was with Mark, the one who had been disqualified to become a missionary.
この二人が試練の中にあっても恵みの中に立ち続けてるんだと手紙を聞いた人はどれだけ励まされたでしょうか。
And so, seeing how these two who have continued, how they continued to stand firm in God's grace through the midst of persecution. This must have encouraged, the people who, were listening to the letter being read.
イエスの恵みがなければ一日もやってこれなかったこの二人でした。
These two people, who could not have been able to last a single day in their ministry without the grace of God.
私たちも一緒です。
And I think it's the same for us.
ここにいる皆さん一人一人がキリストの恵みがなければ一日もいや一瞬も立つことができない、 そういう存在じゃないでしょうか。
And it's the same for all of us, for each one of us here. Without the grace of God, we won't be able to stand before Him a day or even a moment.
この手紙の一番最後の言葉、それはペテロの祝祷の言葉です。
And to close, Peter gives his blessing here.
こういう言葉です。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますようにという言葉。
With these words, he says, peace to all of you who are in Christ.
数あるこの聖書の中の手紙の中で、唯一平安という言葉が使われているんです。
This is the only benediction that uses, I give you peace.In the benediction, among the many letters in the Bible.
なぜペテロは平安を祈ったんでしょうか。
So why do you think Peter prayed for peace?
僕は想像しました。ペテロの生涯でペテロの耳から一時も離れなかった言葉がこの平安という言葉じゃなかったか、そう思うんです。
And I think my idea is that probably this word has been ringing, had kept ringing in his ears throughout his entire life. That word, peace.
それは遡ること三十数年前、エルサレムで起こったあの十字架の事件から三日後のことでした。
And I think it happened during that night, three days after. The cross, around 30 years back, a certain night in Jerusalem.
その日の夕方の出来事です。
It happened on that night.
ヨハネの福音書の20章19節から21節を読みたいと思います。
So this is what happened that night in John 20 verses 19 to 21.
その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方のあなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。
John 20 verses 19 to 21. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you. When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them, Peace be with you. As the Father has sent me,Even so, I am sending you.
十字架の恐怖にガタガタ震えていたペテロ、弟子たちの前に復活のイエス様が現れてくださったんです。
Peter was so afraid, he was shaking in fear after what happened on the cross. And then suddenly, Jesus appeared before all of them.
そのイエス様の第一声が平安があるようにという言葉でした。
And his first words were, Peace be with you.
それは永遠に変わらない平安です。
It's a peace that remains unchanging throughout eternity.
どんな試練の中でも変わらない平安です。
Kind of peace that remains the same no matter what kind of trials we go through.
このイエス様の平安を私たち受け取って歩んでいきたいと思います。
I pray that we can receive the peace of Jesus Christ in our lives.
お願いします。
Let's pray.
天のお父様、この恵みを感謝します。
Father, we thank you for your grace.
どうかこの恵みの中で私たちを守り導いてください。
Please cover usWith your grace, O God.
そしてこの恵み、そして平安が 私たちの上にありますように。
And may we also have your peace.
この2017年、一日一日、一瞬一瞬をあなたが支えてくださったことを感謝します。
We thank you that for the past year, for every day of every moment of 2017, you had been with us. You have sustained us, O God.
どうか2018年もまた天に召されるまで、そして永遠にあなたが私たちを導いてくださいますように。
I pray that you will continue to lead us through 2018 and to till the day we leave this world and then to forever, O God.
イエス様のお名前を通してお祈りします。
Let's pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.